やっぴぴー雑談と音とゲームとかの番組音亀です。お送りするのは虫も殺せぬ男ハルと
嫁ことふのです。
はい、ということで今回もお送りしたいと思います。
244回目です。
はい、ありがとうございます。はい、いやー、最近虫が多くなってきましたけども。
ほう、何ですか？虫も殺せぬ男って。
いや、なんかさ、
うん。
いや、ほら、家の中でさ、うん、例えばアリとか歩いてるじゃん。クモとかさ、
うん。
なんか最近躊躇しちゃうんだよね。
うーん。
なんか意識的に殺すのを虫でも躊躇してしまう感じがあるんですけど、最近。
なんかあったんですか？
いや、何もない。具体的に何かあったから虫殺せなくなるだったら、俺虫に友達がいたとかそういうことにな
んだろうね。なんか夢の中でさ、うん、殺した虫が出てきて呪われたみたいなさ。
いや、ないっす。そういうのない。
ないんだ。へぇ。何ですか、ね、
なんか、
うん、
こいつらもう生きてんだな、みたいな。うん、気分になるというか。
うんうん。
いや、別にほら、キモい、触れない、キモい壊せない、殺せない、みたいな感じじゃなくて、うん、別に殺そうと思えば、プシッってやるんだけど、
うんうん、
なんか、ほら、慈悲深いから、うん、みたいな、
うん。あ、でも私も割と、なるべく殺さないようにしてるよ。
うんうんうん。
めんどくさい時とかは、もう、うん、ごめんって言って、プチッって、ティッシュとかでギュッってやっちゃうんだけど、
うん、
できる時には蜘蛛とか、うん、これ追い切って、ペペって。
ああ、そうね。
ティッシュですくって、
うん、
窓からビビビビって、やったりするよ。
うん、そうね、うん。なんか特にさ、家の中にいるやつに関してはそういう気分ならない。多分外で見かけたら、プシッってやっちゃう気がするんだけど。
外で見かけたら、海外は殺さないけどね。
あ、逆に？
え、だって殺す必要がなくない？
ああ、まあ殺す必要がなければね。
うん。うん、あ、青虫さんとかはちょっとごめんだけど、ちょっと、害をなすので。
青虫さんを残酷に殺すフモさんの話が割と好きなんだけど。
何それ、どういうこと？
上から石を置いといたとかさ。青虫さんぶつけて潰すにはちょっとボリュームがあるすぎるから、なんか上から石積み重ねてみたいな、なんか言ってなかったもん。
あ、そうだっけ？
なんかそういう話を聞いた気。
え、なんか、ああ、そうかもしれない。なんか
怖いから、上から石積んで上からドンってやったみたいなさ。直接手を下さずに見えないようにやるみたいな。
だってさ、あれってさ、なんだろう、ダイレクトに、なんか石とかでブニュってやると、
うん、
ボリューミーな子じゃない、あの子たち。
そうだね。だいぶ弾力があるよね。
ちょっとさ、うん、なんて言うんだろうね。グラマーな。
グラマー、ムチムチしてるってことですか？
ムチムチしてる。
イモムシの体はムチムチしてるってことですか？
グラマーさん
でも、まあ、確かにね。確かにね。いや、俺も確かにイモムシは殺すのはちょっと躊躇するかもしれない。
で、ブニュッとするのが、あれが気持ち悪いから、
うん、
動けないように石を置いて、その上にでっかい石を、ちょっと高さあるところからボンって落としてガンって、やるとか。
直接、その感触がわからないように。
わからないようにするっていう。
なるほどね。で殺すと。
そうだね。
まあまあ気持ちはわかる。
だって殺さないと大根の葉っぱとかナスの葉っぱは食べられちゃうんですよ。
ああ、そうね。
そうなんですね。
俺あれだよ、掘って埋めたりするよ。ありてに、いや、生き埋めですわ。
ああ、だ出てきそうじゃん。
どうなんだろうね。
イモムシさんは大丈夫？出てこない？
いや、わかんないわかんない。でも土掘り進むぐらいの能力ってあんのかね。
ないか。
いや、わかんない。いや、でも、確かに最初土に埋まってるじゃない？
そうそうそうそう。だから、
でもある程度はあるんだろうけど、そうなんだろうね。
確実に、ちょっといなくなってほしいので。
うん。でも土の上からガンガン踏み固めますからね、埋めたところ。
あ、そう。
で、出てくるのかな？
わかんないけど。じゃあ、イモムシの墓みたいな、そんな感じで。
でも、なんか、殺すのはなんかなっていう気分にはなる、イモムシは。
ちょっとあれはね、ちょっときついなっていう。うん。
いや、まあまあまあ、イモムシもそうだけどさ、
うんうん、
あれとかさ。
他のね。
そうそう。ゴキブリはね、ちょっとね、
逃がせない、あれ。
殺すほかない感じがすごい。あ、ゴキブリじゃないですよ。ジーですよ。そうそう。
もう最近はね、言ったことあると思うんだけど、
うん、
実家にいる時のメキメキメキって殺してしまった事件から、
うん、
怖
いやつ、
うん、
ゆっくりね、ゆっくりね、ミシミシミシってこう襖で殺したやつね。
もう、もうちょっとで外だから追い切って言ってゆっくりと戸を閉めたら、そのままその子は ずっと止まっていたもんだから、そのままゆっくりミシミシと潰されていくっていう。
怖い。
そしてそのままペチャッと潰されたっていう。
ホラーですよね。だからもうその時点でなぜか死んでたのか、それとももう一思いに殺してくれっていう。
さよならありがとうみたいな。
そのゴキブリはだいぶ例外だと思うけどね。
あの子を見てからちょっとトラウマで G は殺せない。
ああ殺せないが。
殺せないからどこかに行ってほしいので、うん、ブラックキャップに頼むしかない。
ああ見えないとこで死んでくれと。
もしくは猫たちがなんかいろいろと遊んで翌朝足だけ残ってるみたいな、そんな感じ。
猫たちのおもちゃになってくれと。いやまあまあ気持ちはわかるけどね。俺の中ではゴキブリは逆にね、ほらドラクエで言うとところの戦う逃げるとかなんかいろいろあるとしたら戦うしかないので、
うん、あれでもどうしようもできないよね。逃がそうと思ってもさ、
そう逃がそうと思っても思った方向に進んでくれないし動き早いし
捕まえられないからね、そもそもね。
そうそうそうそう、まあ近くに窓とかあるやさ、あっちに行けって言うかもしれないけど、うんうんうん、まあそうそうないじゃない。
そうなんだよね。
うん、基本的にすぐどっかの裏とかに入っちゃうからさ、
うんうんうん、
手の届くところだったら殺すかってなるよ、ね、
そうね、う
ん、まあ、ごめんやけどゴキブリは殺すのはためらわないただアリンコとかだったらふいっ つまめるじゃん。
そうなんだよね。
だからできる範囲でふいって つまもうと思ってつまんで、
うん、潰れちゃう
まあ実際ね、実際あるけどつまんだつもりでペッてやったらもうなんかあああってなってる時あるけどなんか動きおかしくなってますけどみたいな、なんか同じとこぐるぐる回ってますけどみたいなさ
あやっちゃったごめん、
まあ、まあそればっかりは仕方ないそうそう、まあとか言いながら多分全然あの自覚してないところでガンガン踏み潰したりしてるんでしょうけど、
うん、そう
ね
外ではしょうがない。
それこそね、一応ちっちゃい庭があるけどさ、
うんうんうん、
あそこではさ、まあアホほどアリンコいるからさ。
そうだよね、この間ね、
この巣作ってたからね庭にね。
ね、あの巣があるとかって言って穴でな足で塞いでたっていう。
ああそうそう、なんかアリンコすげえ多いよねって言っててさ、本当だねなんて言ってさ、足元パッて見たらさ、あの出口があって、でそっからアリが出てきてたんだけど、なんか最初2箇所ぐらいあったのに、なんかいろいろ庭でぐるぐる回ってた時に、うんうん、あれ一個俺の足跡ついてんなみたいなみたいなことあったんだけど、
うんうん、
そうそうそうそう、いやまあそんな感じだなと思ったりする今日この頃です私。
そうですね、まあいろんな虫がだんだん出てきましたからね。
まあね、
うん、
うん、
夏場になるとね、
逆に家の中でこいつがいたら間違いなく殺す感じなのはムカデかもしれない。
ほう、ムカデ、
うん、
あんまり家の中で見る感じがしない。
あでも俺実家とかではちょこちょこ見かけましたよ。
あそう、
うん、
ムカデって刺すの？
刺す刺す、まあ物によったりでしょうけど、基本的にはある程度毒持ってるはず。
うーん、
そんなも強くはないものが多いんじゃないかなと思うけど。
ムカデ、
いやでもムカデ、ムカデキモくないですか？
あんまりねビジュアルにピンときてない。
あ、ほんと？え、足がいっぱいあるやつ？
ゲジゲジって感じの？
そうそうそう、足長くないやつ。
うんうん、
あのゲジゲジいるでしょ？
ゲジゲジさん、
ゲジゲジっていう虫の足が短いやつ。
うんうん、ゲジゲジさんは見たよね、
うん、
前にうちでね。
うんうん、
すっごいびっくりした。
ゲジゲジさんはいてすげえビビったけど、でもこいつゴキブリ食ってくれる液中だって聞いてめっちゃ丁寧に逃がしたよね
丁重にそうそう、ありがとうございます、でもごめんなさいって、
そう、とりあえず外へどうぞ
お逃げください
そうそうそうあれ見た目結構やばいからね、
結構ふぎゃってなった。
めちゃくちゃ足いっぱいある上にめちゃくちゃ足長いっていう。
これは何ですか、ムカデですか、ゲジゲジさんですか、どっちですかっていう。
でも本気出さなきゃそんな足速くないみたいな。
あ、そうなんだ、
うん、
あんなに足があるのに。
捕まえた段階では別にそんなさバーって逃げるタイプじゃないじゃん。ゴキブリとかだと近くついた瞬間にバーって逃げるじゃん。
そうだね、
ああいう感じではなかった、意外と落ち着いてた。
ゲジゲジさんですか、
ゲジゲジさんですか液中ですから、我らの液中。
この虫トークはいつまで
虫トーク、あ、やめときますかまあまあそういう今日この頃でございますよ。
はい、
はい、で、まあ、今回はメッセージ紹介をしようかなと思うんですが、その前にちょっと余談しましょうよ、
はい、お、もうだいぶ余談したけど、
うぜもうちょいね、
はい
はい、あれですね、最近なんか、
うん、
身近なポッドキャストが終わられるところがあって、
ポッド キャストが終わったのはトッキンマッシュぐらいですか、私。
そうですね。ポッドキャスト終わったのトッキンマッシュですね。
うん。うん、あれは、私最近ちょっとトッキンマッシュ聞いてないので分かんないんだけど。
おお、ここになったんだけど。
本当。お、本当に終了したんですか？なんか何回かさ、うん、終わるよって言ってびっくりマークがついたりとかだったじゃない、うん、
はい、
あの頃は聞いてたからさ、うん、今回は本当に終わったの？
その話の流れだと、昔トッキンマッシュのネットラジオっていうのがあったんですよ、うん、まあ、その前にクルギダスのネットラジオっていうのがあったんだけど、まあまあ、トッキンマッシュのネットラジオが週刊トッキンマッシュになる時に、うん、その時に終わる終わる詐欺みたいのがあったんですよ、うん、新しいんですよ。厳密には俺週刊トッキンマッシュの初めからしか聞いてないから知らないんだけど、
うんうんうん、
俺遡ってあんまり遡って聞くタイプじゃなくて聞いてないんだけど、まあ新しいんですよ。でその時は終わる終わるっつって、なんかみんな、うん、ありがとう、今までありがとうみたいになって、うんうんうん、で名前が変わっただけでしたじゃんじゃんっていうことが新しいんだけど、
うんうんうん、
今回マジっぽいっすよ。あれっていうかもう終わってるんだけど、
週刊トッキンマッシュからの週刊トッキンマッシュびっくりマークになってるじゃない、
うん、あ、そうですね。あれはフィードが変わっただけで、まあそんな終わる終わるみたいな感じには別に話は
しなかったっけ。
一瞬ね、
一瞬したよね、
一瞬だけね。うん、ただすぐにあ、まあ、去って、
その次の回ぐらいで言ってたのかな。いや、
まあ、ヒントがつくだけなんですけどねみたいな、そういう感じでした。
あ、そのタイミングでもすぐ言ってたんだっけか。
そう
なんか一瞬一瞬あれっていう、
あ、そうそう、じゃあ番組タイトルが重大発表みたいな感じになっててみたいなのになったような気がします、
ね、なるほどね、
うん、
今回はじゃあ本当に
終わられたみたいですよ。
へ
ー、うんうん、まあだってもうね、まあトキマッシュその昔の名前が違う頃からやったらもう10年ぐらいやってたらしいんで、
うんうん、まあね、
まあ老舗だし、
すごいね。
去年は iTunes が選ぶ、
あー、なんか入ってましたね、
おすすめポッドキャストベスト10みたいな
ね
やつに入ってましたからね、
うん、
うん、だから本当にこのタイミングでは惜しまれつつではあるだろうし、
まあ華々しくっていう感じではあるだろうからね、ま
あ、あるでしょうけど、逆にこれからとも思ってたんじゃないのって思うけどね、
まあ、
勝手にね、
不本意な感じじゃあ感じなのかな。自分たちで計画してこの時期に終わろうっていう感じではないわけじゃない、
うん、ただまあ仕方ないよねっていう、
うん、まあ、いい
潔さというかね、
うん、ところではあるんだろう
はあったなと思うんで、うん、あれなんですけど、まあ自分もねほらジングルとか使ってもらってたじゃないですか、
うんうんうん、ね、
そうそうそうそうだったので、はあそうかなんて思って、
うん、
いやあそこの番組はさほら、
うん、
なんかいろんなところのクオリティがちょっとおかしいじゃない褒め言葉として、
すごいよねあそこね。
いやまあもちろんトークもそうだけどさ、
うんうん、
ホームページだったりとかさ、
うん、
あとはノベルティだったりとかさ、
うんうんうん、
まあそういうところ含めなんかあとはまあ立ち回りみたいなとこもあるじゃないですか、どうしてもポッドキャストで。
立ち回り、
リスナーとの距離感みたいな、
あ、はいはいはい、
そういうところもなんか
うまかったよね、
うまいなーって思う、
うん、
なーっていう部分があったんで、なんかやっぱりでもその一緒なことをやってるポッドキャストっていうことをやってる身としてはさ、なんかやっぱりすごい参考になる、
うん、
してた部分は、
あ、参考にしてたんだ、
多かれ少なかれあったんじゃないですか、
なんかレベル高すぎて
、
参考っていうか、
いや参考は参考ですか、
あ、そうか
影響を受けてるっていう
範囲の話ですか、ね、あ、まあ、そうか、うん、なるほどね、そうだね、
丸パクさせていただきましたっていう話とは違うから
丸パクできるもんならやってみようぐらいの感じだろうね。
あれはちょっとね、うん、だからそう、うん、残念だなとは思いますけど、
そうですね、
まあでもまあ、これは完全に俺が勝手に思ってるっていうだけの話ですけど、渋、うんうん、ちゃんはまた何かやるんだろうなと思って完全に知らないで言いますけど、
うんうんうん、
そういう予定があるのかどうかも知らないで言います、
うんうん、まあ何人かそういう風に期待してる人はいるでしょうよ、
うん、
ねえ
まあまあ本人もどういうタイミングになるかは分かんないですけど、何か始めたいなみたいなことは何かツイッターでつぶやかれてたような気がします。まあ、それが、5月末で終わりですね。
はい、
終わったと。
終わったんですね。もう6月入りましたもんね。
もう6月半ばでございますが、うん、でまあこの番組でも話題に出た、
うん、
番組で桃屋のおっさん、
お、オルネポ、
そう、オルネズダネポ、
うん、
はい、の桃屋さんなんですけど、はい、別にオルネポが終わるわけではないんですが、
うんうんうん、
桃屋さんのそのお店の方、まあその桃屋のおっさんの桃屋の
桃焼きのお店、
そう、桃屋の方ですよ、
はいはい、
リアル店舗の桃屋があって、そこの番組がオールデイズ・ザ・ネッポンだと、
は はいはい。
あれじゃないですか。
はいはい。
でそっちの桃屋さんがなんか、もう、閉店しちゃうみたいで、ね、まあ、ひとまずみたいな感じではあるんですけど、
うんうん、
まあ、数年後にはまた やりたいっていうことを書かれてましたけど。
ねえ、なんか、いつか行きたいって言ってたのに。あ、おう。
いつまでもあると思うなっていうやつですよ。まあまあまあまあ、お店もそうだし、ポッドキャスト自体もそうなんでしょうけど。そうか、とは思っちゃいましたね。
ねえ。
まあ、番組自身は、更新ペースが落ちるけど、別に、やめるわけではないみたいなことをおっしゃられてましたけどね。現に今日もあれでしたしね。ツイキャスやられてたんで、おそらく収録してんだろうな、みたいな。
ね、お昼に出てましたね。お昼過ぎぐらいか。
だから多分続けてはいくんでしょうけどね。
うん、
まあ、にしても、ね、まあ別に桃屋さんに限らずね、いろんなポッドキャストも、まあいつまでも続くとは限らないですからね、常にね。
そうです
ね。っていうか、いつまでも続かないですからね。
おとがめとかね。
そう。人間もいつまで生きてるわけじゃないですからね。でかい話をすればですね。
そうですね。
そうそうそう。
どっちか、まあまあ、あれですね。私が死んでは、まあ、なんとかやってはいけるだろうけど、ハルさんが死んだら確実に終わるからね、おとがめ。
そうだね。
うん。
だからなんか、ほら、その番組を継いでく人がいりゃいいですけど。
すごいね。
だから、おとがめでもし俺が死んだ時は、この人が代わりのパーソナリティにしてくださいっていう遺言を書いてたりするやさ。
二代目パーソナリティ。
そうそうそう。で、その人がまた死ぬときは、みたいな。
何世代続くの、それ。
みたいなことすれば、まあ確かに永遠に終わらないかな、みたいなさ。
そうか。
ただ、もはや同じ番組って言っていいのか、みたいなことになりそうだよね。
春2世、みたいな。春3世、みたいな人がやる。
いや、名前は引き継がなくていいと思うんだけど。別に、それだったら音がめバージョン1、バージョン2、みたいな。まだそっちの方がいいんじゃねえ
か。そうか。
第一期音がめとかね。
ああ。
とかの方がいいのかなって。まあまあそういう感じなんじゃないですか。まあなんて、こうね、してるところがパタパタとそういう話があって、ああ、そうか、なんて思ったりっていうのありましたけどね。という自節柄の話。
自節柄だったのか。自節柄？
ポッドキャスト。周りの自節柄の話。もう自節柄じゃねえな。ちょっと遅れてんな。ちょっとだいぶ遅れてんな。
ちょっとだいぶ。
はい。そんな感じでございましたよ。
はい。
最近ね。
そうそう。
まあなんか、それぞれ頑張っていただきたいなという感じであります。
そうですね。
とね。まあうちも頑張らなきゃなって逆にね。
そうですね。うちで言うと、音亀フェスあたりが頑張んなきゃですよ。
そうですね。もう、6月過ぎたんで、まあいろいろ動き出していくところかなと。
水面下でゴニョゴニョと。
そうですね。
もぞもぞし始めて。
割と具体的に動き始めてる感じでは。
はいはい。
あるので。
うん、
はい。まあ、アーティストの出演のね、するアーティストの発表とかはまたちょっと、今のところ8月ぐらいをめどに考えてますけど、まあその頃までちょっとお楽しみにしていただけたらなと思ったりしておりますが。
はい。
はい。で、今回メッセージ紹介。
はい。
はい。を、やっていこうかなと思うんですが。
うん。だいぶ前だよね、メッセージ紹介したの。
そうですね、38回 ?238 回がメッセージ紹介なんで。5回、6回、7回ぐらい。
すごいアバウトだね。今回が244。
あ、だから5回以上ですね。まあ大体5、6回ぐらいですわ。分の、ツイートが溜まっておりますが、
はい、
読んでいこうと思います。メールの方で、一件いただいてるので、それを先にお読みしようかなと思いますよ。232回、コーデバトラー2期ですね。そちらの方にちょっといただいたものがあるので、
はい、
そちらを読みしていただこうかなという感じでございます。
はーい。
はい。
件名、ミラクル2期。
はい。
本文、はじめまして、いつも配信楽しみにしております。ダローリスナーの金目と申します。
そう。
先日、ミラクル2期の回を拝聴いたしました。
ありがとうございます。
私はこのシリーズを、一作目からすべてプレイしては飽きてを繰り返しながら現在に至ります、
うん、
男でありながらこのような作品をプレイする背徳感と可愛い女の子に好きな服を着せてめでるという高揚感に挟まれながら、
うん、
今作品のモチベーションを保っております、
うん、
さてもしまだギルドに空きがありましたら加入させていただきたく思います。音亀 AMR ともに今後の楽しい配信楽しみにしておりますということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一言いい？
わかる。
あ、そうなの。
いろいろわかる。
背徳感と高揚感。
あ、いや、まあそれもそうだし、あのプレイしては飽きを繰り返しながら現在に至るっていうこれもそうじゃないですか。
今だいぶ飽きてる感じですよね、春さん。切ると全然やってないですよね。
ほほそうです、今だいぶもう飽きてます。久保さんやってますね、飽きずにね。
私はやってるね、
うん、
ちょこちょこ、あの、なんだろう、なんだっけ、イベントに対して文句をブーブー言いながらも、うん、なんだかんだ頑張ってるみたいな。
なんかあれですね、あのランブルシティの頃思い出しますけどね、イベントにブーブー言いながらなんだかんだやってる
みたいな、ね。
まあ、まああれも最終的にイベントが超めんどくさくなったんで、もう2人ともやめちゃいましたけど
ね、うん、だんだんね、ちょっとね、今やってるナウなイベントがね、ほんとめんどくさいとか思って、
まあ、だんだんこう、なんだろうな、圧力をかけてってお金払ってねみたいな圧力がかかってきた感じありますね。
うん、そんな気がする。
ニキさんね、ミラクル日記もね、うん、まあまあまあ運営上仕方ないといや仕方ないんですが、ふも、うん、さんだってお金払う気ないんでしょ。
そうですね、
やってるくせに。
そうですね、
うん、みたいなところあるじゃないですか。
そうです、
ね、そうすると運営側からすると何やってんねんみたいなことになるわけじゃないですか。
うん、まあ、そうですね。
な、俺やってないっていうのは別に言い訳でも何でもないんだけど、そういうわけじゃないんだけどさ、
うん、
単純に俺、あのほら最近ね、音楽フェスの絡みとかもあって、まあ、バタバタしてる部分が
忙しいから。
そうで、ニキさん意外と時間かかるじゃないですか、ちゃんとやろうとすると。
そうですね、
そうそうそうそう、なんでやり始めると意外と楽しいんでね、時間吸われちゃう部分もある
ので、うんうん、
まあ、まあ他のところにもちょっと時間割きたいなっていうところが、最近実はまあできてないですけど、
うん、
でもなんか男でありながらこのような作品をプレイする背徳感と、可愛い女の子に好きな服を着せてめでるという高揚感に包まれながら、
挟まれながら、
あ、挟まれながらか、いや、わかるなと。
おお、そうか。
いや、はい、うん、まあまあ、おおむねわかるわかるって感じ。
はいって、
背徳感って言われるとなんかすごいやばいことしてる感が、別にいいじゃないですか、少女漫画見てもみたいな気分。
うん、まあそれに近いんだろうね、きっとね。
そうそうそう、少女漫画の女の子可愛いじゃないですかみたいな、なんかそういう感じ。
うん、
わかる。
少女漫画好きだもんね、春さんね。
うん、
そんなことはない。
嫌いではないよ。てか別に少女漫画とかっていう括りであんまり見てない。面白ければ面白いし、可愛い子は可愛いみたいな。
まあまあ、まあ、そうだけどね。
もうだから垣根なく見る。
うんうんうん、
まあ、あの兄弟にね、上に姉が一応いるんで、自分は、
うん、一応、
うん、一応姉がいるん
だ。
今いたって言いそうになったけど、いや今は住んでないじゃないですか、実家にいた頃は一緒に住んでたから。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう、ソ連の本を勝手に漁ってきて読んだりとかしてたわけじゃないですか。
うん、あ、そう
か、そういうのもあるかもしれない。
うん、
なんかほらクランプの本とかさ、
あー、カードキャプターさくらとか。
ああ、さくらはなかったっす。
あ、そうそうそう。なんだっけ、レイヤースとか。
レイヤースとか。レイ、うん、レイヤースとか、
あの、あと、覚え出
す。翼とかね。
翼。
あと、ホリックとかね。
ああ、ホリックね。
ホリックと同時期にやってたのが翼ですね。そうそうそう。とかね。
うん。
そうそうそう。
ハルさん、だってセーラームーンなんか詳しいもんね。
でも俺セーラームーン漫画では読んでないですよ。
あ、そうなんだ。
うん。ほぼっていうか読んでないんじゃないかな。
ああ、そうか。
なかったんじゃないかな、実家には。
あ、そうか。
うん、アニメですよ。
そっかそっか。うん、あとは、フルーツバスケットとか。
あー、読んでたけど俺途中までしか読んでない。
私は、どこまでが途中なのかがわからない。
今パッと出てきたので、銀の勇者とかあったけど、フルーって思った。
銀の勇者ってどんなだっけ、なんか聞き覚えあるな。
まあ、ファンタジーものです。
あー。
はい。なんかあんまり喋るのもどうだろう。記憶がうる覚えなんだ。なんかあったなーって今、ふと。
はいはいはい。
はいはい。
まあ、あのね、かなめさんに。
うん。
あのギルド入っていただいて。
ああ、そうですね。そうそうそうそう。まあ最近あれですね、別にあのミスニアじゃない人もギルドオープンにしてるんで、
うんうんうん、
まあ、いろんな人が入ってきてますけどね。
ね、なんかずっと誰も入ってこないっていう。
そうだね。
寂しいなって思ってたらポコポコとね、
うん、
入ってきて今9名ぐらいいるのかな、自分たちは。
そうだね、知らない人とプラスかなめさん。
そうですね。
そうそうそう。だからなんかあれ本当に来んのかなっていうさ、なんかもう。ね、一応そういう風には番組で言ったけどさ、
うん、
まあ来ないだろうなみたいな感じでは思ってたんだけど、うん、おお来たと思って。
ね、おお、やったって。
そうそうそうそう、嬉しかったですね。
うん、
ね、音亀も AMR も聞いてみて、
ね、
いただいてるみたい。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます本当に。まあこれからもご贔屓にしていただけたらなという感じでございますね。うん、
はい、
ございます。じゃあ、続いてツイッターの方。
はい。
はい、行きたいと思いますが、ツイッターのシャープ OTOGAME の方ですね。
はい。
はい、行きたいと思います。音亀第238回のお便り会の方ですね。
はい。
で、大場さんです。
はい。
はい。 238回で自分のツイートがいくつも読まれて嬉しかったです。ちなみに最近はネットフリックスにも手を出し海外ドラマ三昧、アローを毎日 2,3 話ずつ見てるので大変です。なお実物は50代のおっさんです。猫ではありません笑いということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね、海外ドラマを 2,3 話ずつ見てるって。あれって多分1時間尺じゃないのかな。
あ、ドラマ、
うん、
どうなんだろうね。アローっていうのがどういうあれか、
いや、わかんないけど、え、でもね、日本でもドラマって大体1時間じゃない。
うんうんうん。
2,3 話ずつだと結構だよね。2時間か3時間くらい見てるでしょ
かな。
大変だね。
なんかもうちょっとちっちゃいなんかコメディ的な、
うん、
あれだったら30分とかそのぐらいだったら。
アローはコメディではないんじゃないですかね。
あ、そうか、
うん、多分です
けど、
ね、俺も詳しくはないけどなんかそんな気がしてますけど、
う
ん、
そうか。
あれですね、海外ドラマ俺ら全然わかんないですね。
わかんないね。
ねえ、ウォーキングザデッドみたいなそういうくらいしか知らないっすみたいな。
私はそれすらわからない。
ああ、うん、そうですね、まあ、まあ、ほぼ全く知らない人
です。そうです
ね。え、24って海外ドラマで合ってるみたいな。
あ
そういうレベルですよね。
名前聞いたことある。
名前聞いたことあるみたいな。そうそう、割とまあまあ最近はずっとアニメ見てますね。
うんうん、そうですね。
まああの夏目友人帳ずっとだ4期ぐらいまで最近見てますけど、
うん、ねえ、
いい加減飽きてきたかなっていう
大体パターン見えてきたぞ。
そうっすねみたいな。いや全然雰囲気は好きなんだけどさすがにずっと同じすぎかなみたいな、なんか気にはなって
きた。何期まであんのよこれって
、現在6期です。
あ、一回あのなんだ、一つのあれが終わったねって最後まで見たねって、うんうん、はい次みたいな、うん、はい次みたいな。
特に話が進展する系ではないからね。
ね、
そうそうそう。で、あの無限に続けられるじゃない。
そうね。
夏目のね、友人帳の残りのページが何ページか言ってないおかげで。
そうだね。あれずっと変わらないもんね。ペラペラペラペラペラ
ペラペラペラペラペラ。薄くなんねえのかなみたいな。あれあと10ページみたいなことでなんねえのかなみたいなね。
そんなになさそうなのにずっとペラペラペラペラってやってるから
ね。まあまあ、よくある演出ですわね。そうそう。だから、まあまあ、急にあの、終わるっていう話が出てきたら、急に残り何ページとかになるのかなとかさ。
ね、あの絶対ないけど、
うん、
最後にダダン残り何ページって。
何それ、エンディングに。
エンディング全部終わった後にダダンって
な、それ なんか作品間違えてるの演出的に。まあまあまあいいですけどね。でもまたなんかちょっと違うの見ようかななんて思ってますけど、うんうんうん、思ってるところで、実は、最近バックトゥザフューチャーを見てますね。見てましたね。
見ました。
うん、
123と。
そうそう、ふもさんも突然バックトゥザフューチャー見たいって言い出してね。
ずっと見たいとは思ってたんだけど、
そうそう、
きっかけがなく、うん、いいかってなって
た。そうそう、俺そう思ってんのもあんまり思ってなかったから、そう思ってるだろうなって思う。
あ、そうなんだね。
そうそうそうそう、だからいや、でも一応まあまあまあ、なんかの機会があったら俺も単純に見返したいなと思ってたから、うんうん、あのマイリストみたいなやつで入れてたんだけど、
うんうんうん、
まあ、今 U-NEXT っていうの話をしてんだけどさ、バックトゥザフューチャーね、っていうか俺らが今入ってるのね、うんうん、そうそうそう。で最近見たんで、まあその話もできたらしたいなっていう話をしてた
ん
です
、うんうん、
はいはい。まあ最近はそもそもですね、
はい
はい、まあそんな感じですかね。
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて直角炭でいいんですかね、直角炭さん、
はい、
からいただいております。これあれですね、多分100均ボードゲームの話をしてると思うからですね。子供の頃ボードゲームが好きでよく友達や親戚と遊んでいたんですが、子供心にこれエグすぎるやろって思うことは多かったな。あと放送内の SE の使いどころがうまくて驚きましたということでいただいております、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ボードゲーム、子供の頃のボードゲームのエグさ、
うん、子供の頃にボードゲームでエグいと思ったことはあんまないな。
俺もないかもしれない、あんまり。子供の頃のボードゲーム、まあまあ、あんまりね、そんな一般的なやつしかやってないとかっていうのもあるのかもしれないけど、う
ん、多分人生ゲームくらいしかやってなかったんじゃないかな、
ね、逆にエグいボードゲームちょっと聞きたいと思っちゃったんだけど、
何だったんだろう
そうそうそう、いや、それこそモノポリーとかそうだったのかもしれないけどね。
ああ、なるほどね。
ボードゲーム何やった記憶あります、まあ、それこそ将棋とかオセロとか抜いて、
だから人生ゲームぐらいです。
ぐらいか。
あのうちにあったのはそこそこ大きい人生ゲームで、
うん、
あの山がついてた。
山
ポコッとね
登るの、
うん、 別にそこが何っていうわけじゃないんだけど、うん、あの山があって
立体的なんだ。
立体的になってるから、うん、若干あの畳んでしまうときにちょっと気にしないと。
箱がでかいみたいな。
でかいっす。あの回すルーレットもくっついてたりするじゃない？
うん、
あのルーレットと山がある。
まあでもああいうのはだんだんそうなりがちだよね。
うん、
俺なんかね家にドンジャラとかあったよ。
ああ、あの麻雀
の簡易版みたいなやつ。
それもそうか、ボードゲームになるのか。
あ、うん、まあボードゲームには入るんじゃないですか。
おそ松くんのドンジャラあったうちに。
おそ松くん
多分ねもらい物。あの近所のお姉さんとかお兄さんのお下がりなんだと思う。だって世代じゃないもん若干。
そうだよね、そうだよね、確かに。 うちはあれでしたよ、ガンダムでしたよ。
ガンダム、
うん、
へえ。
ニューガンダムとかいた。他が何だか全然覚えてないけど、その連邦系の色、
うん、
とあとそのジオン系のとみたいな 4勢力ぐらいあって、それぞれの1,2,3,4,5,6,7,8,9 になんかそのモビルスーツが書いてあるみたいなやつだったような気がする。ニューガンダムとかもしかしたらなんかオールマイティみたいなコマだったかもしれないけど、いや要は何にでも使えますみたいなコマがあったんですよね。あの麻雀とは違ってそういうところなんか結構ふわっとしてるね、ドンジャラって。そうそうそうそう、なんかあったなみたいな記憶がありますけど、でもそれも別にえぐくはないじゃない。
そうだね。
てかあんま もはやどんなルールだったか覚えてないんだけど、
なんかねちゃんとドンジャラをドンジャラとして遊んだ記憶がなくて。
え、どうやって遊んでたの。
なんだろう、あのなんだっけ、なんとか崩しみたいな遊び方なんだっけな、
わかんない。
なんかね全然覚えてないんだよね。
すっげーふわっとしてんな。
あったのだけ覚えてるの。だからそれがあったので、そのおそ松くんのキャラクターだけは見覚えがあるのよ。
うん、
名前書いてなかったんじゃないかな。だからキャラクターの見た目だけ知ってるっていう。
ああ、おそ松くんのね。
そうそう。
作品も知らんしなみたいな。
そう、作品も見たことがないし、名前もわかんないんだけど、うん、キャラクターの見た目だけ知ってるっていうことに、うん、なんか子供の頃なってた。
へ
え。うん。多分ほとんどね、ちゃんと遊んだ記憶がない。
どんならも確かになんかいろんな遊び方ありますよみたいな、なんかね、うん、公式であったような気がしますね。うん、確かに。まあ今でもやったらもちろんでしょうけどね、きっと ね。
今の方がむしろちゃんとなんか分かるんじゃないかな。
当時俺もだいぶちっちゃかったような気がするかな。理解してやってたのかってだいぶ怪しいですけど。はい。
まあ、
よかったらエグいゲーム教えてください。
そうです。
これ。はい。じゃあ続いて。
はい。
続いても直角炭さんですね。
はい。
僕がラジオ好きなのもあってか、ツイキャスの話した時の回ですね、うんうんうん。ツイキャスはラジオ感覚で手軽に視聴できるのでとても気に入っています。ポッドキャスターさんのキャス配信もとても面白くておすすめです。ということでいただいております。
はい、ありがとうございます。ね、ポッドキャスターさんがちょこちょこやってるもんね。
そうですね。うんうん、やっぱ相性いいですよね。ラジオ配信できるっていうのもそうだし、うんうんうん、そう、あんまり画面を重要にしてない配信が割と多くないですか。
うん、
まあまああるにはあるけど、もちろんあのゲーム実況とかそういうのもあるから、まあものによるだろうけど、割となんか喋り中心だったりとか、
うんうんうん、
なんだろうな、一対他の。
うん、
電話みたいな感覚でされてるのって多くないですか。
ああ、なるほどね。
まあ普通の電話だったりビデオ通話だったりみたいな、うんうん、そういうパターン多いから、割とポッドキャストとなんか相性がいいというか、
うんうん、
近い感じで使ってる方多いのかなって。
そうですね。
印象ありますね。
うん、
そうですね。
またあの普通にポッドキャストと違って、
うん、
生だから、
うん、
今現在誰が見てるってわかるしね。
うんうん、そうだね。
何人見てるみたいな
の。うん、そうそう。だからなんか。その辺ね、
うんうん、
まあ、ポッドキャストとはまたちょっと違うリアルタイムのコミュニケーションみたいな ね、うんうん、
ね、
そうリアルタイム性があるのは、
うんうん、
それはそれでこう両党で面白い感じがしますけどね、うんうんうんうん、それは全然関係ないけどさ、
はい、
これあの割とナウなネタで、
うん、
あのなんか iTunes のポッドキャストで、
うん、
なんかね再生数がこう分かるようになるとかっていう情報が今日出てましたね。
ほ
ー、そうそう、 iOS11 からって書いてあって、え、 iOS じゃないと見れないの、ちょっと謎なんだけど。え、 OS 関係あるのと思う。それ別に向こうのサーバー側の問題じゃないのかと思うんだけど、
うん、
うん、まあその iTunes Connect っていうさ、そのまあポッドキャスト登録してるポッドキャストの管理画面みたいなのがあるんだけど、
うんうん、
そこからこうだいたいダウンロード数が 出るみたいなさ、うん、ことになるみたいな予告が、予告というか情報がツイッター上で出回ってましたけどね、うん、そうそう、それもなんかちょっと気になるなと思って。
そうですね、
そうそうそう、まあね、ツイキャスでもそういう風に聞いてる人が出るのもそうだけど、うん、ポッドキャストでもやっぱりそういうのが出るようになるとありがてえなと、
うんうん
まあ、ありますけど、まあ今それぞれねフィードバーナーとかでさ、あの購読者数が分かったりとか、まあシーサー使ってるならシーサーでさ、
うん、
ファイル あのアクセス数が分かったりとかで、まあ分かるには分かるけど、なんかこう、うん、結局 iTunes に登録して聞いてることが多いわけじゃない、うん、だからそこで出るっていうのは大きいよなと思ったりしますけどね、うんうん、ええっていう情報でした。
はい、
はい、じゃあ、続いていきましょうかね。大場さん、
はい、
音紙240回、ツイキャスの話は興味深かったです。最近ツイキャスを聞き始め、いまいち使い方は分かってなかったもので、そしてふもさんの猫語に癒されましたということでいただいております。
はい、
ありがとうございます。
あれ確かに、
うん、
どのボタンがなんだかよくわからない。
あ、ツイキャス、
うん、
あ、最初ね、
最初わかんない、
うん、割とそのね動画生配信とかのさ、
うん、
まあどんどんサービスでもそうだけどさ、うん、これなんかいろいろボタンあるけどこれ何すんのみたいなさ、
うん、
わかんないの多いよね、
うん、
でツイキャスも若干わかりにくいんだよね。まあただ聞いてる分にはいいんだろうけどさ、
うん、
なんかアイテムとか投げられるみたいな。
そうそう、あとこの番組のこの人を通知のあれプラスとかさ、
うん、
チェック入れるみたいなのが、
はいはいはい
はい、どえこれでいいのかなみたいな、ポチって押すとさ、
うん、
微妙にその変わるけどさ、
うん、
よく分かりにくかったり、
かりにくい、
押してすぐあんなの変わらなかったりするじゃない。
反応遅いんで。
そうだからんってなって、
うん、
ポチポチやってるうちに消しちゃってる時とか、
ああ、ね、
そう、なんかね分かりにくい。
そうね、まあそうね、アプリ内でそんなにボタンの機能の説明みたいなのあんまりないから、
ね、ないよね、
うん、多分ヘルプみたいのは、
あ、ちゃんと見ればあるのかな、
うん、あるんだろうけどあんまり見ないじゃない。まあ俺なんかもそうだしさ、
ヘルプがどこにあるかが分からないっていう感
じ。あ、まあそれもあるね
どこを見たら分かるやつが出てくるのみたいなその説明をしてくれっていう、
知ってる人に聞くのがいいのかな
あ、そうだね、確かにね、うん、私はほら春さんがいるところでさ、こうなんだけどどれっていう聞けるじゃない。
そう、まあ、まあ確かにね、うん、
なかなかねああいうのちょっとね、
うん、
あの最初にポッドキャストの登録するのもなかなかためらった人なので、
うんうん、
大変だった人なので、
うんうん、
ツイキャスもね今は多少慣れてきたけど、
うん、
なかなかあれもね大変。
まあそうね、新しいサービス使い始めるとまあどこでも、
うんうん、
まあ、それはあるんだろうけどね、
うんうん、
まあ少しでもそのうちの番組聞いて、うん、ああそういうことになってんのかって思っていただけたら、うんうん、よかったかなと思うんですけどね、はい、はい、じゃあ続いて木村優さん、
はい
はい、音がめのお二人がまだネットフリックスに入ってるなら日常を見てほしいということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
日常ね、
あのこの後に、まあ、結構だいぶ後なんですけど、
うん、
その木村優さんが精神が荒んでいるので、
あ
の、
うんうんうん、
日常を見るみたいなやつで、で、まあ、それと一緒にその YouTube に上がってる、まあまあ本当はよろしくないのかもしれないけど、 YouTube に日常の一部分が上がってる動画を貼り付けてて、
うんうんうん、
それ見たら結構面白かったですね。
ね、え、気になるじゃん。
ちょっと気が狂ってる感じすごかったけど。あ、普通にちょっと面白そうじゃないって。
面白そう。
でも今、ネットフリックスもう入ってない。残念っていうね。
他のでね、ないっぽい感じ。
まあ今入ってる Unext、今無料期間2週目でございますけど。
はい。にはない。
にはない。
ポイントで見るやつにもない。
にもない。
ああ、そうなのか。
だから多分その辺はぐるぐる回してんでしょうけどね。
ああ、この、なんだ？
そうそう、今はネットフリックスに入ってて、とか、
うん、
まあ今の期間はとか、なんかそういうのがあるのかもしれないですけど、
ね。なるほどね、うん。
だからもしかしたら、その、ほら、アマゾンプライムの方では今見れますよとかさ、
うん、
なんかいろいろあるのかもしれないですけど。
うんうんうん、
まあちょっと、なんかの機会があって、まあ他のサービスとかで ね、探したらあるみたいなことがあればぜひ見たいなと思っております。
うんうん、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
面白いの教えていただきありがとうございます、ね、続いて直角炭
3
直角炭さんはい、これあれですね、シュタインズゲートの話ですね。テキストの自動送り早いのありますよね。既読スキップ機能がない作品やった時は結構困りました。アドベンチャーゲーム好きなんで気合で再び最初から読み直しましたけど、ということで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、ちょっとめんどくさいよね。
うん。既読スキップってわかる？
既読スキップ、もう読んだことあるところは飛ばす。
そうそうそう、あの2週目とかさ、
うんうんうん、
まあ、2週目以降ですよね、
うんうんうん、
あの今まで読んだところは全部飛ばして、
うんうん、
今まで選んだことない
ところになったらちゃんと読むっていう。
だ、まああれだよね、選択肢までバーって、
あー、はいはい、
すごい速度で文章をベラベラベラって進んでって
で、まあ、選択肢で止まって、うん、でまだ選んだことない選択肢で見たことない文章が出てきた場合は、そこは止まるっていうか、う
ん、
まあ、オートプレイに、普通のオートプレイに切り替わる、
はいはいはいはい、
あの機能ですよ、
うんうんうん、
だから結構そのがっつりしたさ、
うん、
ノベルものとかだとさ、
うん、
なんかほら全部のエンディング見てないと真のエンディングにはいきませんみたいなやつあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
そういうやつ
にはあるのかな、
にはないと辛い
なるほど、
どこが読んだやつかどうかも分かんないし、
あ、そうだよね、
なるわけ、
なるほどね、
そうそう、結果全部見ないといけないのかみたいな、
うん、
結果全部見るか全部スキップするかみたいなことになるわけ全部もう読まずに飛ばすみたいな、
ほうほう、
時間がないからみたいなだから意外と重要みたいな、
ね、うん、
とこあんのかもしれないですね、
はいはいはい、
そうそうそう、でもノベルゲーはやっぱりそこが重要なわけじゃないですか、うん、読み物というところで、
うん、
そこがなんかストレスかかるとなかなか辛いものがある
よね、そう
と思ったりしますよね、
はい、
じゃあ続いて大場さん、
はい、
おとがめ241回、これは俺のすね毛の話の部分ですね。ふもさんの男性50代60代はうんぬん発言に50代の自分はうなずきながらも一抹の寂しさを覚えましたということでいただいております。
はい、ありがとうございます。
これ何でしたっけ？
50代60代だと、もうそもそもすね毛だんだん薄くなってくるんじゃね？
ああ、そういうことね。そうだねってなったんだね、きっとね。
ね、そうか、なんかね、なんだろうな、
うん、
たまにさ、
うん、
夏場海とか行くとさ、
うんうん、
あのおじさんとかがさ、
はいはい、
まあ、プールでも、
うん、
あの色の白いおじさんたちがさ、
うんうんうん、
水着着てね、
うん、
普段多分あまりね肌出すことないんだろうなっていうおじさんたちがいたりするとさ、
うん、
あの肌の色も白いし、
うん、
そんなにすね毛もなくなってるみたいな、もともとないのかもしれないけどね、
うんうんうん、
っていうおじさんのイメージが、
うん、
だいたい50代60代なのかなって思ったの
これまた小葉さん聞きながらうんって思ってんだろうなって思ってるんですけど俺は今
ごめんねなんかね60代ぐらい、
いやでも確かにそういう人はまあまあいますよね、
そう60代ぐらい
いるし、自分もそうなってそうって若干思う、
自分の親ぐらいが60代も実際70近いんだけど、一歩手前なんだけど、
う
ん、
そうだね、
なんかイメージの中では60代のイメージだから、
うん、
自分のお父さんたちぐらいってそんな感じかなっていうか、お父さんがもう そんな感じかなみたいな気がしてて、
うんうんうんうん、
そのイメージで喋ってました
喋ってました、そうですかまあまあまあ分からなくはないよね、
うん、
あくまでイメージなんですけどね、
そしてあの50代のリスナーさんがそうかいるのかっていう、
ああまあね、ありがたい話ですけど
ね
そうそう、この番組聞いてちゃんと面白いんだろうかって若干の不安を抱えながら
ね、あのとっても若い人ととっても上の人たち、とってもっていうほどでもないか50代だと、
うん、
なんかだと感覚がわからない、
うん、まあそうだね、うん、まあでもきっと何か楽しんでいただいてるんだなと思って、
う
ん、まあ、雰囲気なのか何なのかわかんないですけど、
う
ん、そうそうそう、まあそう思いながらやってる次第でございます、う
ん、はい
ありがとうございます
ありがとうございます、
続いてもおばさん、音がめ242回、これラジコマの話をしてる時の回ですね、
うんうんうん、
自分がよく聞くポッドキャスト番組は長く配信されているものが多いので過去回のチェックはなかなかできないです、今回のように一部分とはいえ再配信してもらえるのは助かりますということでいただいております、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。あれかな、私音がめ聞いてないから分かんないんだけど、
うん、
ラジコマの話した時にその時のやつを流したってこと、
うん、そう、過去の
うんうん、
番組をねチェンジした時に、
うんうん、
を一部分だけあの編集でね入れて、
うんうんうん、
そう流した
ん
で、
うんうん、
それのことだと思いますね、うんうん、まあでもああいうところからさきっかけでさ、
うん、
その過去回いっぱいあるとさどれ聞こうってなるじゃない、
そうね、
じゃあ順番に1回から聞いていくのっても結構大変なわけじゃない、
ちょっとめんどくさいよね、
だからそういうなんか番組内でね取り上げるとこう過去回聞き返すのに やりやすいかなと思って。
そうだね、何回目の過去回の一部分とかってなればね、うんうん、じゃあその過去回のところだけ探せばいいとかってね。
そうそうそう、うんうん、で一応あの回はあの動画目名作過去回っていうことで、
うん、
あの完全にアーカイブされてなくて、
うん、
あの割とすぐ聞けるような状態にまだなってるので、
うん、
そうそう、動画目の番組サイト上でね、
うん、
そうそうそうそう、なのでね、よかったら聞いていただきたいなという、
はい、
まあ音がめね、ほら長く配信されてるものが多いのでってことでさ、うん、音がめもまあでもなんだかんだで結構長くなりましたね。
ね、240回以上。
まあでも老舗というかもう長らく番組やられてる、それこそ DY さんもそうだしさ、10年でしょもうすぐ、
うん、
だからそうなる
10年か
ね、400回とか言ってますからね。
そうか。
そうです、そうです。と比べたら、まあまあ少ない方なんでしょうけどね。
うんうん、うん。
うんうん。まあでも、割と長い方に部類されてくるようになったのか、みたいな。
中堅ぐらいかな。
そうですね。長さ的にはそんな感じありますよね。ね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか。
そうそう。なったのか、でもまあ相変わらずこんな感じですけどね、なんて思いつつ。やっております。
はい。
はい。じゃあ続いて、大場さん。
はい。
これ前回かな、うん、前回か前々回か、春さん早く400回に到達したいのですねということで、
あれだね、
言い間違えてるやつですね、うん、400じゃねえっていうやつね、
200って、
そうそうそうそう、いや別にあの早く400回には到達したくはない。
したくないの？
別に早く到達してもだっていいことはないでしょ。
頑張んなきゃいけない
だって俺次の回が400回ですって急に言われたら、え、何も準備してないってなるみたいな話で、
そういうこと、
そう、そういう意味で、ああ別にあそんな急がなくていいっすみたいな感じありますけどね。
400回の前に300回があるからね。
あ、まあまあね、そうそう。でも俺あれですよ、もう、うん、ドラマの回数が250何回とかになったら、うん、今度500回って言い間違いますよ。
ああ
どんどん先行っちゃいます。
多分200の後の40何回のそこの部分が見えちゃうのかな。
そうそうそう、そっちに意識し行っちゃって、だから240だったら400って言っちゃう。
大変だね。
大変だねの意味がちょっとよく分かんない。
10回ごとにだんだん何百回ずつみたいなのが増えてくでしょ。
間違えないように気をつけます。気をつけます。700杯って言いそうになった今。そんなことない。
そんなことない、
はい、
はい。
じゃあ続いて、最後ですね、
はい、
牧野さん、
はい、
小学生の時シャーペン禁止で鉛筆だったな、鉛筆につける可愛いキャップが流行ってた覚えがあるということでいただいております、はい、
ありがとうございます。そうだよね、小学校の時シャーペン禁止って。
禁止でしたね、
まあ、なんかうちの小学校だと、うん、高学年はいいけど低学年はダメみたいな感じだった。
なんかどっかでライン引いてましたね、
うん、引いてた。
なんか5年か6年かそんぐらいになったらいいよみたいな。そうそうそうそう、あれも多分誰か言い出したことではないと思うんだけどね、なんとなくなんか生徒の中で
そんな、うん、なんとなくもういいかもしれないみたいな。
そうそうそう、あと 上級生が幅利かせて、お前ら低学年なのにシャーペンとか使ってんじゃねえよ、生言ってんじゃねえよみたいな奴らがいたのかなみたいなさ。
微妙だよね。だから先生が1年生の時にはあのいやちゃんと鉛筆を使いなさいって言ったけど、うん、5、6年生になってシャーペン使ってると黙認みたいなさ、
まあしょうがねえか
っていうのがあったとか。
あったかもしれないですね。キャップって覚えてます？
覚えてますね。なんかいろいろあった。
あ、本当？俺なんかあの単純なさ、あのこういう 丸い感じのプラスチックのさ、
うんうん、
ぐらいしかあんまりピンとこなかったんだけど、
形は多分それなんだけど、
うん、
あのキャップの、
うん、
なんて言うんだろう、鉛筆入れる側じゃない、
うん、
こう
ケツの方、
うん、にちっちゃい、本当にちっちゃい、
うん、
消しゴムみたいな、
はいはいはい、
やつが入ってる時とかやつがあったりとかして、
なんか本当にちっちゃい消しゴムついてるんじゃなくて入ってんの？
本当ね、あ、どっちだろう。多分使おうと思えば使えるような感じなんだけど、グレープフルーツのグレープの形。
お
とか
あったなんか果物の形してるやつ、
そうそうそうそう、
ちっちゃいやつね、
ちっちゃいやつが
一個入ってんのね。
そうそうそうそうそう、そう、
ね、あったか
もしれない。あれが可愛いみたいなとか。
ああ、女の子ですね、
うん
うん、
とか、あとあれはね、私小学校の時ではないかもしれないけど、
うん、
あのキャップに鉛筆削りついてる、
うん、ほう、
とか
キャップに、
うん、
後ろ側に
どうやって使ったんだろうな。
え、だってさ、キャップの中に普通に鉛筆削りが入ってたらさ、キャップつけたらガリガリ削れちゃうわけじゃん。
うん、だからキャップはキャップとして使えて、
うん、
さらに外側になんかついてたのかな。 だからお尻側の方をなんか開けるとガリガリ削れるやつになってるとかっていう感じだったと思うんだけど、そんなのがあったりとか、いろいろありましたね、キャップ。
そう、そんなあったんだ、うん、俺さ、キャップはあんま思い出なかったんだけどさ、
うん、
鉛筆でさ、あのドラクエのさ、バトル鉛筆とかあったのっていうのすごい思い出したのよね。
すっごい流行ってた気がする、小学校
の時。あれすっごい流行ってたよね。結構後半の方だったよ。
後半かな、わかんない
気がするんだけど。
うち3年生か4年生ぐらいだと思う。
くらいかな。なんかでも途中すげえ流行りましたよね、あれね。
流行ってた。
あれすげえ欲しかったもんだって。持ってなかったけど、一本も。
私なんかクラスの男の子にもらった記憶がある。
え、なんで
物欲しそうにしてたのかな、
物乞いですか。
わかんないけど。
いやでもあれなんかさ、物としてすごい良かったなと思って。ちゃんとさ、6面だったわけじゃない。六角形の鉛筆に、1面ずつに、なんかそれぞれのキャラクターの、
攻撃とかなんか、
ね。攻撃とかミスとかさ。
書いてあってね。
何を唱えた、恋味を唱えた、いくつ回復とかさ、あるわけじゃん。で、その鉛筆ごとにライフが決まってるね、確かね。あれとかすごい良かったですよね。
ね。
そうそう。で、あれもキャップがあったんですよ。
あ、そうなんだ。
で、キャップにも、その、キャップも六角形で、キャップにもなんか書いてあって、で、本当に厳密には分かんないけど、例えば、元の鉛筆がスライムで、そのキャップを使える、つけると、スライムベスになるとか、キングスライムになるとか、例えばね。で、キャップをつけてるときは、キャップの方にもなんか書いてあるんだよ。
うんうんうん、
で、その効果が元のやつに追加されるのか、その元のやつを無視してそっちが優先されるのか、なんかね、そういうキャップがあって。
へー、そのキャップは知らなかった。
うん、それ込み込みで、でもあれはなんか物としてよくできてたよなと思って。
あれ良かったよね。
良かったよね。ただ大半の人はあれ鉛筆として使ってないんですよね。
私ね、使ってた、もらったやつ。
ああ、使ってそうですね、あなたね。いや、でもあれはなんか、物としてさ、しっかりしててさ。
うんうんうん。
で、まあ、ギリギリなところじゃない。
多分1年生の時には、多分ダメって言われるタイプのやつ。
多分ね。
でも5、6年生ぐらいだと、黙認される感じ。
まあまあまあ、鉛筆だわねってなるやつ。
授業中は遊ぶなよ、みたいな。
そうね。転がしてんじゃねえって言われるやつね。
うんうん。
うん、そう、あれはなんか、
あ、懐かしい、
そのキャラクター玩具的なさ、玩具、文房具か、中ではなんか割と秀逸だったんじゃねえのって思ってる部分ではあるけどね、実用性というか、ちゃんと物としてはさ、形としては変わってないわけじゃん、そのデザインだけでさ、その効果を生み出すというか、感じがすごい良かったなっていうか、欲しかったと思って、
あ、結構結局、持ってなかったんですか？
持ってなかった。見てるだけ
だった。
うん。流行りましたね。
あれは、全国的にあの時期流行ったのかな？それとも、この地域だけなのかな？
流行ったんじゃないですかね。
同じぐらいの世代の人に聞きたい感じだね。
でも、あれの元は、ほら、スーパーカー消しゴムとか、あの辺に遡ってくるんじゃないですか？
スーパーカー消しゴム？
そうそうそう。あの、スーパーカーの形してる消しゴムで、で、あの、ペンの、ボールペンの後ろでピンって弾くみたい。で、まあ、競争するみたいなやつとか。で、俺らの世代だとそれがまたちょっと変わって、ミニ四駆の形をしてる消しゴムがあって、で、サイコロじゃねえや、鉛筆の方にいくつ進むみたいなのが書いてあるんですよ。で、あの、ほら、レッツエンドゴーとかのキャラ
ね、
み
た
いな。流行ったでしょ。書いてあってみたいなやつがあったりとかありましたね。すごろくになっててみたいな。
そうなんだ。
それはとドラクエはどっちが先か分かんないけど、要は同じ仕組みですよね。
うん、
六角形の部分にいくつ進むっていうのが書いてあって、うん、今だマグナムトルネードでいくつ進むとかさ書いてあるわけですよ。
へ
そういうのがあったなと思って、うん、思ったよという思い出したよという、ね、
いやこの昔流行った文房具はちょっとずっと語っていられちゃう気がするね。
そうですね、エスパークスとかね。
何それ。
あ、知らない。文房具ヒーローみたいなのがいたんですよ。ノートとかに、てか俺もなんか一枚持ってた気がするけど、多分兄弟のおだわりかな、
うん、
かなんかで、そのノートなんだけど、うん、上と下にその漫画の部分があって、結構がっつり漫画書いてあるの。だからまあほとんど漫画のおまけにノートついてるみたいな気分だね。買う方としては。
うんうんうん、
でまあでも一応ノートだよっていうことで学校に持ってける。アウトみたいなやつですよ。まあノートとしては使えないよねみたいな、せいぜい自由帳だよねみたいな感じ。
うん、
そうそう、
なんか1回分ちょっとおとがめのネタとして話せるレベルであるよね。
そんなあるかな。
え、ないか。だって消しゴムとかいろいろあったっていうのは。
練り消しとか、
練り消しとかもあるけど、うん、あのドーナツ型とかのさ。
じゃあこのまま勢いで次の回それ撮ってみる。
あ、それでもいいっすよ。
なかったらそんなに話せなかったってこと。
あ、そうですね。
はい。じゃあ今回、はい、メッセージ紹介はそんなところにします。
はい、はい、
てかもうないので、
うん、そうですね。最後
ぜひ、はい、ぜひ、またコメントがあればぜひ、うんうん、メッセージいただけると嬉しいかなと。
お願いします。
感じでまたこういう感じで、紹介したいなというでございます。
はい、
はい、英語の方のね、英語じゃねえや、ローマ字の方のシャープ OTOGAME の方が、こういう感じで番組の内で取り上げますけども、はい、シャープ漢字の音画面の方は、特に番組内で取り上げないので、
うん、
まあ、なんとなく単純につぶやいてみたというノリで使っていただけたらという住み分けで、うん、並行してありますので、
はい、
両方使っていただけたらなという感じでございます。
はい、
はい、まあそんな感じですかね。
うん、
はい、じゃあ最後にいつも通りの、告知をしたいんですが、まあ今大体言ったので
言ったね。
はい、まあ、この番組ではメッセージはメールフォームか、ツイッターの方、さっき言ったやつですね、
はい、
2つハッシュタグありますので、そちらの方で、コメントしていただけたらなというふうに思います。
はい、
あと音亀ではなく春は作曲ポッドキャストの編集代行のお仕事募集しております。何かありましたらぜひカメロンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。すべてのリンクは音亀番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。ということで今回も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も最後に春のバイバイという曲をかけつつお別れです。ということで、
はい、
この音亀はちょっといつ編集されてるかわかりませんが、
うん、
17日に音亀フェス2013の。
ああ、再放送。
再放送、
うんうん。
はい。まあ、再演ですね。
はいはい。
ということで、まあ、終わった後か。まあ、前だったらぜひ聞きに来てください。
はい、
終わった後だったら楽しんでいただけましたかっていう。この二刀流
な
感じで。はい。はい、まあ、音亀フェスのね、その再演に関してはまた、
うん、
2014、15と。どっかでやりたいなと思ってますね。
はい、
はい、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと。まあもちろん2017も、今年やりますんで、
はい、
そちらも合わせて楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
はい、ということで、じゃあ今回終わりにしたいと思います。それではお届けしたのはハルと
ふもでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
さあドアを開けて風を過ぎて袖太陽に笑って見せ不安がその胸を埋め尽くしているのなら僕が今だけでも
組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
音ガムフェス2016パッションコンピレーションアルバム2017年4月9日発売。バーチャル音楽フェス音ガムフェス2016パッションにて演奏された曲の中から10アーティスト12曲の音源版を収録。収録時間は約60分。
音ガンフェス2016の最後のコンテンツとなる本アルバム。フェス本編で聞いたものとは一味違うパッションのこもった楽曲の数々をぜひお聴きください。 iTunes や Google Play Music など主要音楽配信サイトにてダウンロード販売。標準価格は1,000円。各ストアにて価格は若干違いますのでご注意ください。詳細は音ガンフェスポータルサイトと検索してご覧ください。
AMR を知ってるかい？
AMR を知ってるかい？
毎月2回配信だぞ。
毎月2回配信だぞ。
1日、1日、15日、15日、 AMR を知ってるかい？
マニカス3人の番組だぞ。
声がでかい、
声がでかい、
たまにエロい、
たまにエロい、
母ちゃんたちには内緒だぞ。
アニマルミュージックラジオ。